にちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。このポッドキャストゆるまる時間では、健康や美容に役立つちょっとお役立ち情報をゆるくお話ししております。何かこう少し寝つけないなという日ですとか、移動中、家事の合間なのにちょっとゆるく緩みたい、リラックスしたいという時などに聞き流していただけたら嬉しいです。さて、今日は11月17日木曜日の夜10時半です。久々の配信になりました。今日は、朝のレッスンが朝6時からあって、そして11時から新しい方がパーソナルトレーニングというかプライベートのレッスンにお見えになって、そして夕方は、私の母の今改造計画としてお顔のマッサージをしてるんですけど、それをフェイシャルのトリートメントを背中や首や腕の疲れからしっかりみっちりやって、夜は夜のレッスンが7時から8時半まであって、そして今帰ってきて温かいキムチ雑炊を作って食べてほっと一息しているところです。今日はその初めて今日訪れてくださったお客様がおっしゃっていたその寝つけないっていうお悩みについて少しお話ししようと思って久々に配信をしています。寝つけないってやっぱりなかなかしんどいと思うんですよね。なのでどうやったらそのまずよく寝つけるかで、ぐっすり眠れてシャキッと気持ちよく起きられて、そして寝て起きるたびに健やかで綺麗になっているという睡眠、快眠が取れるのかというお話をしたいと思います。ではゆるまる時間スタートします。では安眠、快眠を取る方法についてお話ししたいと思います。なかなか寝つけないっていう方って本当に辛いと思うんですよね。で、寝つけないでいるとなんか布団の中で早く寝なきゃと焦り始めたり、不安になっていろんなことを考えて余計目がランランしてしまったりとか、羊が1匹とか数えたところで全然寝れないよみたいな経験あると思うんです。で、睡眠に関してはもうかなりいろいろなことが分かってきているので、コツをつかめばちょっとしたことなんですけど、それを少し取り入れるだけでかなり夜寝やすくなると思います。ちなみに、今夜の10時半なんですけれども、私はかなり今眠たいですで、もともともうどんな時でも体を壊してた時も気持ちが塞いれた時も元気な日もどこでもいつでも寝れるタイプなんですよ。で、本当にこれはねありがたいなと思って自分の特技に書きたいなと思ってるんですけど、どの国に行ってもどこの宿に泊まってもなんかボロボロの水シャワーしか出ないような宿にタイとかラオスとかで泊まってもちょっとドキドキしちゃうなと思うような高級なリゾートホテルに泊まってももうどこでも寝れるんですね。で、高校生の時にスノーボードをよく友達と行っていて、で高速夜行バスに乗ってたんですけど、この高速夜行バスの補助席でさえ寝れて、お友達になんで寝れるのってなぜか怒られたっていう経験もありますっていうぐらい、私はちょっと安眠について話すのは本当申し訳ないぐらいどこでも寝れてしまうタイプではあるんですけれども、でも時々食べ物とかがちょっと目を覚ましてしまうようなものだった時に眠れないことも一応 10回くらいは人生の中で体験したことがあるので、寝れないことは辛いってことは分かっております。ということで、今日はその一日のその流れに沿って、その安眠快眠できるポイントというのをお話ししていきたいと思います。まず、季節の点で考えてみますね。で、今日没が5時くらいですか。で、日の出もかなり遅いですよね。6時ぐらいに明るくなって、6時ぐらい過ぎですかね、明るくなってくるかと思います。で、日が長く、違う、日が短く なってき、て、夜が長くなっている状態ですので、人も、まあ、自然の一部ですから、だんだんだんだんその寝る時間っていうのは実は少しずつ長くなるんですね。で、朝も暗い時間が長いので、朝起きるのが辛いなんてことも出始めるかと思うんです。私も朝6時からの早朝レッスンの時に、最近暗いのでなんかまだ時間じゃないのかなってちょっと勘違いして、布団の中でこうしばらく粘ったりしてるんですけど、それぐらい朝起きるのが辛くなってきませんか？で、この時期3月ぐらいまでの冬の間というのは、実は夏よりたっぷり寝ることが体にとって必要な時期です。で、動物もちょっと冬眠したりする動物いますけれど、あのちょっとこもったりとか眠ったりとかするっていう時期なのがこの秋冬です。とはいえ、東京に住んでると、そのこもるっていうこともあまりちょっと感じづらいほど、いろいろなことが、寒かろうが雪が降ろうが、どんどん速いスピードで進んでいく街ですので、こう冬だからこもるっていうこともなかなかないのかもしれません。ただ北海道とか、まあ、あの雪が降るような地方に行ったり、すごく寒い地方に行くと、もうその寒ければ家から出れないとか、雪が降ったら出れないとか、否応なしに家にいる時間が長くなるってことも結構あるところもあると思うんですよね。で、まあ、その他の国でもいろんな事情があるでしょうけれども、そういうふうにそのちょっとこもったりすることが多くなってきますので、その活動量が減ってきやすいっていうのが一つありますね。で、まずたっぷり寝ていい時期だっていうことは、頭に置いていただいて、寝れる方はどうぞたっぷり寝てください。ただ、日の出ですね、日の出のちょっと前に起きると、そのヨガとかアイルベーダーでは、その空気中にとても良いその気エネルギーが満ち満ちてますよっていう時間なので、朝に起きて掃除をしたり、ちょっとヨガをしたりとか、その体の中を巡らせていく、東洋医学でいう気血水を巡らせていくにはすごくいい時間、それが朝の6時よりちょっと前と言われてます。なので、ちょっと日の出とともにというか、日の出がもう最近6時ぐらいなので、ちょっと6時後になりそうな感じはするんですけど、6時前に起きるとダラダラせずにさっと起きれる時間だよというふうにアイルベーダーでは言われてるんですね。で、まずそんな朝起きるとします。で、朝起きたら窓を開けて、カーテンを開けて、外の空気を取り込みつつ日の光を浴びます。で、この朝の日の光を浴びることで、メラトニンという睡眠安眠を誘うホルモンが出やすくなりますので、朝の光は忙しくても空が小さくても必ず浴びるっていうことを意識されるといいです。そして日中はできれば体をよく動かします。体を動かさないようなお仕事の方も、一息歩くとか、自転車じゃなくてたまには歩いてみるとか、そういうことを意識されて、ちょっぴり体を動かす。で、歩くだけでも十分な運動ですので、一番簡単なのは、まあ、歩く、散歩するとか、そういう通勤のルートなどで意識されることかなと思います。 そして、まあ、日中お仕事したりとか、いろいろ家事をしたりとか、活動をしますよね。で、なるべく体が動かせたら動かして、活動をして、大事なのは夕方あたりからになってきます。で、多くの方、やっぱりこう、忙しくて仕事をわーっと終えて、そのままこうダッシュで家に帰ってご飯をそのまま作って座ってないんですっていう方結構多くいらっしゃるんですよね。で、もう本当にそれぐらい時間がなかなかないっていう方も多いと思うんですけど、で、家族にとっては本当にそれがとても、まあ、いいことというか、お母さんのおかげでご飯が食べれたりとかしているわけなんですけど、体という観点から言うと、やっぱりちょっと動きすぎ、疲れちゃうっていうことになってきますので、できれば夕方3時、4時、5時ぐらいのあたりにちょっと休まれるといいです。まあ、休むってなかなか難しいものではあると思うんですけど、少しこう座ってお茶を飲んだり、温かいものとか甘いものとかフルーツとかでもいいですし、自分の体に合うものを少しつまんで、ほーっと一息します。ちなみにそのアイルベダでは完熟の果物を食べるなんて言います。で、果物が食べられる環境であれば食べて、ビタミンも取って、水分も取って、甘みも取って、甘みってこうほっこりリラックスして癒してくれるので安心感が出ますので、そこでちょっと回復して、で、夜の活動に入られるといいです。で、夜は、まあ、なかなか、まあ、皆さん早めにご飯を食べるって難しいっておっしゃる方多いんですけど、やっぱりよく言うように早めがいいんですよね。で、できればや寝る前3時間4時間前にはご飯は済ませた方が良いので、やはり、まあ、8時とか、まあ、遅くても9時ですかね。本当は8時ぐらいまでに食べ終えたいところです。で、日本のこの今のお仕事をしながらの生活だと、どうしても朝少なめ、もしくは食べない、昼も少なめ、簡単なもので、夜にしっかり食べたり、まあ、ご自分の好きなものを食べて気持ちのバランスをとったり、ストレス解消とか楽しみとしてとったりとかしますよね。で、その楽しみとして食事をとるのもすごく大事なんです。なので、もうここは本当にご自分の中での、まあ、微妙な塩梅だと思うんですけど、ただ、毎日毎日すごく遅い時間にたくさんのお肉とか、たくさんのお魚とか、油物とかクリーム系とか全部混ざってるとか 生魚と乳製品とか、もう消化に重かったり食べ合わせが悪いものを食べると、やはり消化できないまま寝るということになってしまいますので、本来栄養補給のための食事が毒素を体の中に溜め込む食事になってしまいます。そうすると胃腸は弱り、体の中に溜まった老廃物、毒素が重たくなって、疲れやすいとか、寝て起きても疲れが取れないっていう風になっていくんですよね。ですので、やっぱりできれば毎日じゃなくても早めにご飯が食べれるといいなーっていうところです。で、まあ、そこは日々日々、ちょっと食洗機がピーピー言ってますけど、日々日々のそのスケジュールに合わせてやっていきます。で、完璧にできなくてもいいと思うので、ちょっと例えばタンパク質をすごくがっつりなご飯を作ったら、タンパク質取るけど片手ぐらいの量にして、で、お野菜多めにするとか。炭水化物は夜は少し少なめ、かなり少なめでいいと思います。本当に片手の半分くらいとか片手分ぐらいでいいと思うんですけど、にされるとかして、その、まあ、ご自分の体のコンディション、持病などにもよりますが、なるべく胃腸が消化できるだけの量を8分目、7分目くらいとって、で、スープのものも入れると良いと言われています。ということで、今日は私は雑炊を作ってみました。で、 か体がすごく活動していて程よく疲れていて、でお昼も割としっかり食べれた日は夜そんなに食べなくても今みたいな軽い野菜中心の食事で満足感があるはずなんですけど、一日ろくに食べれなくて、で帰ってきてやっと今日ちゃんと食べれるなっていうご飯だったり、まあ、そんな感じなので一日ちょっとストレス感じたりしてると思うんですよね。そういう時ってやっぱ夜にご飯を食べたいと思うので、のご飯を食べることで気持ちのバランスもとっていると思うんです。なのでそれはそれでもうありとして、また次の日にバランスを取ればいいかと思います。でご飯を食べたとします。でその後に睡眠時間の1時間半前ぐらいにお風呂に入った方がいいので、まあ、またそれも夜遅い方は帰りが遅いとすごく難しいんですけど、理想的にはですよ、理想的にはご飯を食べて食休みをして、でちょっと可能であれば散歩したりちょっとヨガをしたりして軽く動くと消化が促されます。その後、消化が軽く促されてからお風呂に入り、10時遅くとも12時ぐらいまでには寝ます。でこの時に一番大事なことはスマホです。スマホはブルーライトを発していますので、ブルーライトが光光と目に入ると脳はあれ朝なのかなと勘違いして、その眠ろうとするモードから切り替わって目が冴えちゃうんですね。でできれば8時9時にはもうスマホは置いた方がいいんですけど、そうもいかないじゃないですか。私もそうもいかない日もたくさんあります。パソコンで夜中まで仕事する日もあります。そういう時はブルーライトカットのメガネをして、で結構日本の多くのブルーライトカットってちょっとレンズが白でちょっとしかブルーライトカットしてくれなかったりするんですけど、あのネットで調べてるとブルーライトとかグリーンライトとかすごいカット率が高いサングラスみたいなオレンジのガラスが入ったメガネがあるので、私はそれを解剖学のアメリカ人の先生に教えてもらってからそれをしています。そうするとそのスマホを夜見てもパソコンを見てもちゃんと眠れます。これすごいおすすめです。もう皆さんちょっと見かけ怪しいですけどオレンジ色のそのブルーライトカットグラスをして、ぜひ夜はスマホを見てなるべく早く終えて、そしてスマホはリビングとか寝室じゃない部屋に置いて、寝室は寝るためだけの部屋として寝てください。で、その寝室にはスマホは持ち込まない。もうこれすごい大事です。そして寝る前に軽くストレッチしたりして体を動かしたり、凝りをほぐす、肩回すだけでもいいですし、するととてもいいです。で、もしお好きであればアロマを焚いたり枕元にポタポタと垂らしていくと、すごくこう眠りを誘うようなものもあります。ラベンダー、オレンジ、このあたりは副交感神経を刺激するので、その鼻から脳に入って神経をこう安眠しやすい副交感神経のリラックスモードにちょっとずつちょっとずつ変えてくれますので、ぜひ取り入れてみてください。そのお忙しい方はもう夜までガーッとこう頭がフル回転な方がすごく多いので、イメージ的にはもうご飯を作って食べ終わったら8時ぐらいからちょっとずつ入眠していく、部屋の照明を暗くしてオレンジ色のライトにするとか、うちはもう夜はすごい暗いです電球のオレンジの光だけで過ごして、ちょっとムーディーな感じになってですね、キャンドル灯さなくてもキャンドルを灯したらリラックスな感があるんですけど、で音楽をジャズかなんかをかけ、ちっちゃい音でかけて、でご飯を食べて、で、お風呂に入って、できればお風呂は本当は先に入った方が消化を待たなくていいのでいいんですけど、致し方ない日はご飯の後にお風呂に入って、でそのままもう寝落ちっていう感じですね。でやっぱり体を動かすのがすごく大事です。体力が有り余ってると寝つけないので、体を適度に歩いたりヨガしたり、まあ、好きなことで動かして、で体力を使う、そしてよく寝てください。
はい、
まあ、こんな感じで一日睡眠のことを意識して過ごすってこともなかなかないと思うんですけど、もしよかったら明日の朝窓を開けてまずは目に太陽の光を入れるっていうことからやってみてください。最後に宣伝があります。メルタサリーボディセラピーサロン、こちら江戸川区の一之江と水江の方で行っているんですけれども、このプライベートサロンで11月と12月にクリスマスの特別キャンペーンの施術を行っています。1年を頑張ってきた皆様に大奮発のおまけをたくさんつけたトリートメントをご用意しています。もうどんなに疲れても、どんなに体の疲れが取れなくても、体がコリコリでいろいろ痛くて もうバタバタそわそわして気持ちが休まらない、生理前がしんどい、自律神経もなんかバランスおかしいのかしらみたいな、気持ちが定まらないみたいな、そんな時でもとにかく来ていただければ、そして横たわっていただければ、もう体のコリもほぐれて神経システム もうバランスが取れてくるような施術をご用意していますので、ぜひお近くの方は、もしくはお近くでなくても江戸川区の都営新宿線の一之江駅というところですので、までぜひお越しください。そして、安眠を誘うヨガポーズというか、まあ、ボディーワークですかね、ストレッチをインスタグラムの方に明日あげたいと思いますので、ぜひインスタグラムのゆるまる時間もチェックしてみてください。概要欄にもそのインスタグラムのアカウントを貼っておきます。では最後までお聞きくださりありがとうございました。